皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年7月30日金曜日、週刊自閉症ニュース第142号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。千葉日報ウェブ7月27日のニュースです。自閉症のトークン、鹿児島で作品展、来月絵本の原画など30点。千葉市中央区の小学6年生長島トークン11歳のパソコン絵作品展が8月鹿児島県で開かれます。昨年出版した絵本の原画など約30点を出品します。トークンは人とのコミュニケーションが難しい高機能自閉症。お絵描きソフトを使ったパソコン絵は自己表現手段の一つとして8年前から取り組んでいます。乗り物好きでモノレールなどをモチーフにユニークなキャラクターを次々と創作。デザイン性、ストーリー性が豊かと編集者の目に留まり、絵本市役所モノレールになりました。絵本が NHKBS2 の番組で取り上げられたのをきっかけに、鹿児島県南薩摩市などで障害児向けの絵画教室を開いている宋光一郎さん68歳と、トークンの家族との交流がスタート。宋さんが今春、同市に開設したピカソッコ子ども美術館で8月1日から8日間、作品展が開かれております。大阪日日新聞7月27日のニュースです。ハリコ動物愛らしく障害者アーティストが個展大阪。自閉症の中村真由美さん24歳が作る動物のハリコシリーズ、ハリポテの作品が大阪市中央区のギャラリータピエスタイルで開かれ、トラやライオンなどの作品が愛くるしい表情で来場者を出迎えています。中村さんは障害者らの仕事を芸術分野で生み出そうと活動する奈良市の任意団体エイブルアートカンパニーの登録アーティストです。同団体や名古屋市の出版社、大阪の企業らが連携し、障害者の絵画を作品として飾れる雑誌カタリコを創刊した際に紹介されました。今回は雑誌と作品のコラボ企画として同ギャラリーが展示会を開いています。作品は新聞紙を貼り合わせ色付けして制作。会場では首と胴が一体となった個性豊かな動物などが展示され、雑誌を飾る額から作品が飛び出るように作った作品も並んでいます。8月1日までで、会場は午後0時半から午後7時半、入場無料です。アットマークプレス7月30日のニュースです。タスクスケジュールアプリ登場、神奈川。 iPhone、iPod Touch が視覚的なスケジュールのツールにサウンド&ビジュアルを使ってスケジュールを創造的に組み立てることができるタスクスケジュールアプリ登場。7月31日土曜日、鎌倉市発表デモンストレーション。神奈川県鎌倉市のタスク株式会社では、自閉症などの発達障害のある子どもたちとその家族のために、一貫性と継続性のあるアプローチを構築するため独自の教材開発を進めてきました。この度タスク株式会社とインフォラウンジ合同会社は共同開発によりタスクスケジュールを開発し、7月28日に提供を開始しました。 タスクスケジュールは音や音楽などのサウンドと写真や絵カードなどのビジュアルを使ってどなたでも創造的に組み立てることができる iPhone、iPod Touch 向けアプリです。このアプリは言語に障害があったり自閉症などの発達障害がある人が物事を分かりやすく順序立てて考えるための理想のツールを目指して考案開発されました。その結果シンプルで滑らか直感的なユーザーインターフェースになっているため広く一般のお子様から大人の方々にもご活用いただけます。機能一覧。1、176個の絵カードの中からタッチ&フリックするだけでオリジナルのスケジュールが完成。2、1日の主なスケジュールと細かい内容のスケジュールを表示させることが可能。3、各アイコンの音声を搭載、再録音も可能。4、写真等お好きなアイコンも追加可能。5、活動が終わったら日記や写真を記録、ダイアリー機能搭載予定。6、英語にも対応、英語版搭載予定。対応機種は iPhone、iPod Touch、iPad でも動作可能。価格は1800円です。7月31日土曜日、鎌倉市にてタスクスケジュール発表&デモンストレーションを行います。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、自閉症の映画、ジェットリーの海洋天道を取り上げさせていただきます。まずは私のところへ届いた一通のメールをご紹介いたします。いただいたのは、東京都のマッピさんという方からです。龍馬パパさん、はじめまして。僕は海が見たくなりましたのように、自閉症を題材とした映画を紹介します。中国のアクションスター、ジェットリーが、アクションを封印して、自閉症の息子の情愛を演じる、海洋天道が、現在、中国、香港、台湾で公開されています。この映画の音楽担当は、あの、久石譲さんだそうです。医学監修には日本人も関わっているそうです。しかしこの映画は娯楽作でないので興行的に不安があり、日本での公開は難しいかもしれないそうです。そこでこの映画の日本公開を目指して、ジェットリーの海洋天道を日本で見たいというプロジェクトが始まったそうです。以下 URL はこのプロジェクトのサイトです。BBS でメッセージを募っています。たくさんのメッセージが集まれば、日本公開につながります。もしよろしければ、ご協力をお願いいたします。というメッセージをいただきました。マッピさん、ありがとうございました。早速、ジェットリーの海洋天道を日本で見たい、というブログを訪ねてみました。読んでみると、海洋天道は、10年以上も自閉症の人たちのため、ボランティアとして活動してきた、シュエ・シャオルーさんという方の初監督作品とのこと。脚本を読んで感動したジェットリーは、ほぼノーギャラで出演しているとのことです。また中国・香港ではすでに公開され、50万人以上の方が鑑賞しているようです。私は基本的にこのような映画という媒体で、自閉症を取り上げていただけるだけでもありがたいと感じています。明らかに誤った描き方でない限り、基本的には自閉症を多くの方に知ってもらえるチャンスが増える。こんなにありがたいことはありません。もちろんこの作品を見たことはありませんが、自閉症の映画作品を日本で見ることができるよう、関係者で盛り上げたいですね。 同ブログでは8月末までに集まったメッセージを印刷し、第1回嘆願書を提出されるそうです。賛同されるようでしたら、ジェットリーの海洋天童を日本で見たいというブログをお尋ねいただき、ぜひメッセージをよろしくお願いしたいと思います。自閉症の映画を日本に呼びましょう。ちなみに海洋天童は海、洋は、太平洋の洋、天は、天井の天、道は、お堂の道、海洋天童です。以上、今週のピックアップ、自閉症の映画ジェットリーの海洋天童をご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回143号の配信は8月6日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。